2章ですね。使徒の働き、使徒行伝の2章。16節からですね、使徒の働きの2章の16節から。それではお読みいたします。私の聖書では229ページですね。229ページですね。古い方の、新しい方の新古い方の新改訳だったらちょっと違うと思うんですけど、はい、お読みします。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしさみにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。お祈りします。天皇様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから賜物に関して学びますが、生ける神の主が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このヨエルの預言は、重要なこう意味合いを持ちます。で、このヨエルの預言はですね、今から2000年前ですね、ペンテコステの日に成就したんですね。イエス・キリストの十字架が成就したんですね。ですね。で、その時に、聖霊はですね、クリスチャンに与えられてなかったんですが、聖霊が与えられるようになったんですね。それ以降、我々は聖霊の内住を受けることができましたね。それとともに、賜物の働きが起こったんです。奇跡とか癒しとか、予言とか、そういう働きですね。そしてですね、ここから、教会がスタートしました。だから、ペンテコステの日っていうのは教会の誕生日なんですね。教会がスタートした日なんですね。で、教会が成立し、そして教会がですね、大きく成長していったんですね。それとともにですね、信徒が増えていった。クリスチャンはごくわずかだった、数十人ぐらいだったんですね、最後に。そこから一気にですね、世界中に増え広がって、そしてですね、クリスチャンが増えていったんですね。神の国が拡大しているということが分かります。そのポイントは聖霊の働き、そして賜物の働きですね。で、使徒行伝時代ですね、この聖霊と賜物の働きは強力に働きました。もちろんその後ずっと聖霊の働きは今に至るまで継続していますね。そして聖霊は私たちのうちに内住されるようになったんですが、この賜物の働きはね、使徒行伝時代を過ぎるとこれはなくなってしまったのです。ですからもう千何百年の間賜物の働きはなかったんですね。ところがですね、このヨエルの預言は、このペンテコステの時に成就したんですけど、これはですね、予兆を見ると、地と火と立ち上る煙ってね、時を指定してあるんですね。でこれはペンテコステの日に成就した予言とともに、これはですね、再臨の時に成就する予言であることが分かるんですね。で、しばらく経つとですね、観難時代が始まります。これ7年と決まっています、ね、予告されています。そして 3.5 年目に景挙空中再臨が起こりますね。であとの 3.5 年目いたら大患難ですから大変ですね。ですからですね、どうぞ皆さん、気をつけていただきたい、こういうふうに思います。そしてですね、この聖書から見ますと、ここの時に激しい聖霊の働きがあると思います。それは黙示録を見るとね、最初に白い光ですね。これは福音の勝利になりますから。ですから、これはこの一番最初のところですから、激しい霊の働きはこの時起こると思います。ですから、後の雨の、まさに、すまじい暴風みたいな、 はい、ここで一松変える、ね、ここで奇跡が起こり、ここで技が起こるということが起こります。しかしですね、1906年のアズナガイリバイバルというのがあったんですね。でこの時だから多くの方々は後の雨が降り始めてるんじゃないかとこう感じてるんですね、まあ、後の雨の課長はこうなんですけど、でどうしてそう考えたのかと言いますとですね、ずっと精霊の賜物の働きがないにもかかわらず、この1906年のアズサガイリバイバルの時から賜物の働きが再び現れてきたんですね。異言とか予言とか癒しの働きですね。でこれはですね、このヨエルの予言の特徴ですから、これはですね、これは後の雨が始まるとこう考えているんですね。そしてですね、このアズサガイリバイバルは、アズサガイから始まったんじゃなくて、その前にブレアハウスっていってるところで聖書研究をやっていて、聖霊様が下ってたくさんの人が集まって床が抜けちゃったのでアズサガイなんですね。そうしましたらですね、アズサガイっていうのはね、2丁目26番地でしたっけ、あの2丁目16番地でしたっけ、216でしたっけ、216なんですよ、え216なんですね。で、この使徒行伝を見ますとね、2章16節は、これは預言者夜によって語られたことですって書いてある。まさにその番地なんですね。まさにこう何か預言の預言が成就してきたっていう印ですね。まあ、最初はそれ言ったのは久保田だったんですね、久保田牧師ね。でみんなが久保田牧師が言うとへーってね、くじつけちゃってみたいな感じでそしたらですね、大川先生が来られて、大川先生がこれに感動されたんですよね。その瞬間で、ね、あ、深いって言われました。でやっぱり私はこれも関係があると思うんですよね。でここから聖霊の畑がぐーっとこうね伸びてきてるんですね。だから今この途中にいますね。しかしこれが聖霊の働きのですね頂点かというと、これから頂点がこうですね。そしてこの激しい働きが起こってきた中で、この前の時代とは全く違う方の伝道者が次々と出てきたんですね。例えば張永明牧師とか、ラインホールド・ルンネとか、ベニー・イムとか、キャサリン・クムですね。癒しなどの働きを中心に多様に人々が救われてね、ライホールド・ルンネなんて100万人のクルセドがありますからね。大体張永明牧師だって70万人でしょ。でベニー・イムだって1万人ぐらいの集会でどんどん癒しが起こり、救いが起こりますね。キャサリン・クムも同じです。これはですね、その前の時代になかったんですね。で強力な働きがですね、ここで始まったんですね。でこれは後の雨のリバイバルの特徴ですね。賜物の働きにおける働きがあるんですね。しかしですね、この賜物の働きは顕著な働きなんですが、超英牧師とかね、あるいは、キャサリン・クルマとか、霊的にはね、我々と差があって、我々はね、足元にも及ばないと思いますが、しかしね、働きに関してはもっと大きい。ですから皆さんね、張永明牧師とかキャサリン・クルマンとかライフォルトの文句の働きよりも、実はこれからもっと大きくなるんですね。ですから皆さんの中での働きで、さらに大きなことが起こってくるでしょう。もっと多様にね、もっと激しく働きが起こってくる。どうしてそれが分かるかというと、いいですか、まだ後の雨の激しい降り注ぎになっていないんです。そしてですね、賜物の働きはこう今いろんな形で諸の時代で賜物の働きが起こってきていますがですね、このレベルではありません。これから大きく動いていくんですね。でどうぞ皆さんね、賜物の働きを熱心に行っておいてください。これはね、予告されていることであり、この主の手のあることですね。主の手のあることっていうのはね、どんどん進んでいくんですね。例えば安らぎの歌っていう歌がですね、で我々はスタートしましたね。長崎のシビックホールかなんかで言ったんですよね。そして、主が言われたから今スタートしますって言って、スタートして10週でしょですね。それでね、いい歌がたくさんこう出てまいりました。スティーブさんが言ったスティーブさんですね、言いましたね。ここ2年間ね、 渋谷さんの前で、輝く光の中を歌う人が多いんですよね。彼らは決まっていますね。これは素晴らしい。ドラッグコースペルの歌なんて言いますかね。そしたらですね、大川先生がね、ネガーボーリー、ね、あの歌気に入っちゃって、あれ言ってたんで、これ日本のキリスト教会で流行らせるとで、今週のね、第2礼拝が、第3礼拝が分かりませんけど、歌ってたって。大和を変えればいいね。そしたらね、宮崎の集会に男性の人が来て、なんかオンライン礼拝見てるみたいですね。で、その方がね、安田君の歌はいいですね、って言ってですね、使っていいでしょうか、とはどんどんどんどん使ってください、ってね。でね、今ね、いろんなところで動き始めてるんですよ、安田君の歌が。広島かなんかで、集会をやった時には、シフターの人が来てね、我々の歌ってる曲聴いてね、自分たちの歌ってる曲歌ってるって言いましたけど、いや、彼らが私たちの歌ってで、いろいろね、広がってきちゃうんですね。爆発的に、ね、広がっていくでしょう、この後ね。それから、普通ね、こういう歌集なんか作る場合は、息切れしたんだよね、人間的に言うとね。まあ、友よ歌うのは息切れしたとは言いませんけど、よかったんですけどね、1週、2週ぐらいまで曲が集まってたんですが、3週ぐらいなんかなくなって、4週、5週だと証ばっかなんですね。でもそれが限度ですよね。ところが皆さんね、安田の歌がどんどん増えてくるでしょ。大変300曲、僕は曲超えてますからね。具体的にですね。そしてですね、力を増していきましたね。で、宮崎に行った人もね、すごいですね。どんどん増えてきて、力を増していますね。でね、これ、下手なんですね。下手なんですね。それで、例えば、私たちのですね、インターネットの技術、映像とかなんかの技術は、かなりのものになってきてますね。具体的にね。で、日本ではトップクラスであろうと、こういうふうに感じます、ね、先生になっていた東一さんが驚いてます。すごいレベルになってきたって、追いついてきた、ね、具体的にですね。で、その時にですね、最初言ったらね、オンライン恋愛できないって言ったの技術がありませんとね、機材がありませんと、ね、だから言ったでしょ、ある教会は1000万円の機材で、まあ、これは私が言ったんですけどね、ビンジ舞台、竹槍だってそうでしょ。でもね、言ったらやってくださいってね、だからこれは主がやってくださいっていう、それからやりなさいっていうかやったんですね。それね、主の手があるでしょ。だから、ね、主の手があると進むんですよ。これですね。で、皆さんね、今はかなりのレベルになってきてるんですよ。うちのレベルは映画作れるようなレベルになってきてるんですよ。具体的にね。で、この時にですね、主の手があるんですね。それね、この玉の上にね、主の手がありますから、これをね、熱心に動いてます。そしてですね、これから人が救われる大きな基盤なのです。なぜなら、このヨエルの予言で、賜物の畑を語ってるからですね。で、このうちですね、賜物の畑にあるかないかは、働きに大きな差が出てきます。大きな差が出てきます。それでこれはですね、人が救われるためって書いてあるから、人の救いと教会の成長に大きな差が出てきます。でこれは賜物の働きっていうのは鍵なのですね。そしてこれから起こる後の雨のいわゆるの大きなポイントなんです。主の十字架っていうのはね、後の雨のリバイバルに召されている教会です。もうすでに信仰的にね、リバイバルが始まってるってことを主は語っておられますけれども、兆候が見えてる。後の雨のリバイバルの兆候、動きが見えてるんですね。でそれね、この、ヨエルの予言を見ると分かるんですが、例えば、張永牧師とか、ベニーフィルとか、キャサリン・クルマさんという働きとちょっと違う面があるんですね。で、あれはね、一人の人の周りに技が起こってるんですね。死の人がいっぱい起こってるんでしょう。どこの教会でも。で、いろんな人たちを通して起こってるんですね。で、これはね、聖書に公開なんですね。老人の意味は聖霊を守る守る人。で、聖霊を受けたいろんな人たちを通して技が起こってるから表しています。このようにね、こう起こってきた。で、主の手からちょっとタイプの違う動きになってます。それはね、後の雨のリバイバルの兆候が出てきてるからです。 そういうところにですね、こう書いてあるんですね。なんで書いてあるのかというと、青年は幻を見、老人は夢を見ですね。で、皆さん気づいてないんですが、死の十字架って幻と夢を見る人が多いんです。ね、特に安藤家もね。皆さんよく起きてますよね。なんか別世界行きたいような。もう何とも言えない静けさはね、第7年間以外になってますけどね。で、この時にですね、例えばハリウッドから、ね、映画を出すとかね、それから、今度の個人の方とかもそうでしょ、ね、それから賛美は世に出てくるってことですからね、世で100万やってるって、ね、コンサートを食い込んでいくっていうミッションでしょ。だからね、これ特別なね、夢とかもあるし、つまりこの働きはもうすでにディバインの霊と精霊の働き。ですから、はっきりとその技がですね、ここに現れ始めてるんです。ですから、すでにその働きが起こっている。それでこの時、精霊の賜物の働きというのは重要なポイントを持っているということをご注意ください。それでですね、これは神の計画なので、我々が選んで精霊の働きが起こったというよりも、神の計画の中の一部として我々が起こっている。これは全体的な流れになってきます。全体的というのは福音派やなんかを含めても多くのところで聖霊の働きが起こっている。で、この時にですね、皆さんは鍵になります。ね、鍵になります。で、鍵になる人はね、そうじゃない。これ皆さんね、補欠はサボってもいいんだけど、みんな鍵がサボったら終わり。ね、鍵がサボったら終わり。だって鍵で勝負なんだから、ね、どうして鍵になるのかっていうとですね、多くの方々は、カリスマのことをよく知らなくて誤解していてね、触れてないんですですね。で、我々は触れてるんです。で、ここに大きなポイントがあります。ですから、いろんな問題が起こったりなんかした時にこちらは学んでるじゃないですか、ね、ちゃんと学んでくださいよ皆さんね。私もですね、預言者クラスをやってるんですけど、そしたらですね、日曜日の午後ですね、試験やったら70点かなんかかな、もういい点数じゃないかとか、なんか誰が言ったか、何が言ってるんですかって、ね、あなた何年預言者クラスやってるって、20年。大体似たような問題なのに、20年経って70点かもみたいなですね。それは個人の問題としてはいいんですけど、ね、いろいろ我々はね、ちょっとカリスマの部分をあるね、神様を受け負わせている部分があると私は思ってます。ですね。ですから他に対しても責任を持っているわけ で、そういう意味で、カリスマ的な言葉に関してしっかり捉えておくって何を言ってるのかっていうとですね、我々を通して技が起こるだけじゃなくて、いろんな方々に技が起こった時にいろいろ、ね、管理の問題とか吟味の問題とか問題が起こってきますから、それを、ね、教えるってことが必要です、ね、ですから、どうぞ皆さんね、皆さん の賜物に関することからは我々の働きだけではなくて、ね、他の方々にも関わっている働きであるということをどうぞ覚えておいてください。そしてですね、賜物の働きに関しては一つは理論的にこれを教えるということですね。聖書の賜物の働きを具体的に、もちろん我々が理解する必要はあるわけですけど、それを教えていく、これは一つ重要な事柄ですね。それとともに我々を通しての賜物の働き、この向上を求める、ね、さっきも言ったように、キャサリン・クルマンとか張陽明牧師とかベニー・フムを超える働きで起こってきます。同じような働きだとダメなんですよ。というのは精霊の働きも違ってるから、ね、彼らの器の足元にも我々は、ね、近づけません。だからその差はあります。しかし皆さん、働きは違います。働きはその時代に入ってきているので、非常に大きな働きが起こっているということですね。そしてですね、その時に、働きを、やる場合ですね、私たちの働きが成長するポイントってなんですね。それは、聖書に書いてあるようにですね、求め続ける、 私たちにですね、各教会に癒しが起こってきた、賜物の働きが起こってきた原因というのはですね、その原因というのは何かと言いますとですね、1週間5人、病人のために祈るという宿題が出て、多くの人がそれを始めたからです。で、この、実際祈る、あるいは予言をするということは、求め続けることが一部だからです。ですね。その結果、わざわざ起こってきたんです。では皆さん、求める。特別にね、聖霊が望まれるっていう方以外は、そうなんです。求める。で、皆さん、求めてください。求めてください。そして、これが、ね、原則だからね、わかるんです。皆さんに将来どういう賜物が出てくるか、ね、今皆さんね、具体的にやってないと、賜物が出てきません。癒しの祈りをしてない人が、癒しの賜物をくださいって言っても、皆さん、天国に行く1分までまでそれを待ってますで今皆さんね、癒しの祈りしてない人は将来癒しの技は起こりません。だって皆さんね、聖書で言ってるでしょ、 100% のクリスチャンに、まあ、こういうふうに直接は言ってないけど、賜物があるって、そして 99.9% 現れるんじゃないですか、ね、どうして現れる、やらないのです。で、その時間いっぱい現れてるでしょ。まあ、いい加減にしろ。求めてるわけですよ。求める。だから皆さんね、賜物を求める人はね、やってないともうダメ。ね。これは永遠にダメだ。特別な神様の働きかけがない限りダメだ。で、これは求め続けるっていうことが非常に重要で、こうやり続けるっていうことが勝負になります。それでこれは後に非常に大きな差となってくるので、今はっきりとやっておくっていうことは重要な意味合いがあるんですね。で、霊の働きが今強くなり始めてますから、さらに大きなことが、ね、起こってくるんですよね。その時に私たちが求め続け、賜物が、より強力なものとなっているということは非常に大きな意味合いを持っている。で、こういうふうに思っておいてください。そしてですね、求め続けるのはもう一つのポイントは思いですね。願っている。先日ですね、岩根君が、日曜日ですね、今日みたいに疲れたことはなかったって疲れ果てて、うちに帰ってきたんですね。それですぐ寝込んじゃった、ね、どうして帰ってきたかというと、岩根君に対してはね、器物っていうグループだったんですね。ね、ギフスのパロディなんですね。ところがね、ちょっと上手くなっちゃって、ぐんと伸び始めちゃった、ね。まあ、一応白馬辞退したんですが、リードボーカル一緒だから、ね、白馬辞退したんですが、まあ、一応かなりの番数に入ってるわけですよ、ね、白馬でもかなりのところに行くような番数ですね。ですからね、特別賛美にその日頼まれたんですね、教会のね。それでね、3人の特別賛美やったわけですね。で、夜ね、ゴスペルライブの時、また歌うことになったんです。そしたらね、朝3人の特別賛美やったんだけど、夜には1人抜けてたの、リードボーカルが。都合によって。ね、抜けてたの。そしたらですね、ゴスペルライブやってる人がね、やってくれってことになったわけですよ。穴が開いちゃうから。それをですね、ヨハネ君はね、やだやだやだやだやだやだってね、ね、サブボーカルだから、リードボーカルの歌を歌ってないわけですよね、サブボーカル。だからね、やだやだやだやだやだやだやだやだやだやだってもうね、もう数十分間言ってる。しかしね、押し開いてやったと。それでね、もう緊張しちゃってね、それやり終えてね、もう今まで一生教会行った中で一番疲れたとか言ってで、家帰ってきてね、寝込んだんですね。そしたら不審さんがですね、夜の11時半ごろ、ポッと起きた。不審さんも早くね、私は遅く寝るんですけどね、起きたんですね。で、なんで起きたのかっていうとね、ヨネ君の不審さんはね、1日60回予言することにしてる、ね、その日やってたから。だからヨネ君のところに行ってですね、ヨネ君の不審でところ、こう起こしたんだよ、こうやってね。ヨネ君、ないって言ったら、60回予言やってないと。こんな日もやるのとか考えてですね、ごめんとか考えてですね。そしてですね、ヨネ君と一緒にやり ましたでしょうか早く眠たい、ね、30回やれば終われる。つまりね、眠りを求めて予言をしているんです。でそうしますとね、まあ、やることにおいては求め続ける一つの形となってますが、心としてはそれでしょうですね。そうしますとね、これ違うんですね。で、安定保険協会の場合はね、予言者がいっぱいある。例えば、平日受けられない人に土曜日の9時以降に来るんですね。そして日曜日1回来れない人のために日曜日の2時半から私のクラスなんですね。そして来れない人に日曜日の夜9時以降にまたクラスなんです。そして、中心は月曜日の第2恋愛の後のクラス、ね、だからね、いっぱい予言する機会はこうあるんですね。にもかかわらずね、あまり信心もしない、ね、例えば私のクラスなんか明確ですよね。例えばセミナーするんです。その後30回予言と5回異言と異言を続けましたですね。そしてですね、セミナー終わりでしょ。そして始めるわけで30回それみんな始めて神をやる神をやる神をやるとこうやるわけですよ ね、まあ、明らかに聞こえますよね。はい帰ろうはい帰ろうはい帰ろう願望が早く終わりたいだってね、楽したいってね、そういう願望ですよ。で一番まずいのはね、異言と異言の解き明かし、ね、予言の後に5回やってるから、もうね、異言の解き明かしの賜物を求めるなんて気分じゃないあと5回みたいな感じですね。だからみんなね、異言と異言の解き明かしはね、全く伸びないのですよ皆さん、ね、要するにね、異言と異言の解き明かしで優れた賜物を求めようというね、そういうような願望を持ってやってる人はいないのですよ皆さん。ね、稲本さんもそうでしょでこの時願いですね、ね、願い、願い。そして、ね、これが私たちの賜物を備え用意しますね、引き上げていきますね。そしてこれが根本的な問題になります。これから人の救われ方っていうのは、ね、レベルの違うものになりますね。なぜならこれらの聖霊と賜物の働き によって人が救われるとある、あるんですね。で特にこの観覧時代の前半の、これは迫害もありますが、凄まじい働きになるんですね。そしてですね、もう我々その時代に生きちゃっています。そしてそのような形で主は用いようとされておられるので、そこを捉えつつ進めてください。そしてね、死の手のあることだから、皆さんとんでもないことを思っていますよね。素晴らしい主の栄光と技を持っているわけですよね。覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエスの名前によってお願いします。